Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会、南畑文雄の世界、イメージの冒険展で、多大なご協力をいただきました、南畑武雄さんにお越しいただきました。南畑文雄は、日本の抽象絵画を代表する画家、南畑辰興を父に、戦時下にあった世田谷区経堂に生まれ、32歳の若さで亡くなるまでの15年足らずの短い活動期間に、2000点を超える作品を書き残しました。本展覧会では、南畑家よりご寄贈いただいた作品を書くとした、現在当館が所蔵する全800点余りの文雄の作品の中から、約300点をえりすぐって展覧します。短い瓦礫の中でも、その作風は時に大きく変化し、人知れず葛藤を重ねていた無名の青年画家ならではの果敢な実験の軌跡を見て取ることができます。今回ご登場いただく南畑武雄さんは、文雄の弟であり、辰興の三男にあたる方です。武雄さんから見た、兄として、また一人の画家としての文雄の印象、そして文雄の作品の持つ魅力などについてお話を伺いたいと思います。ナビゲーターは本展の担当者、杉山悦子学芸員が務めます。本編は2回に分けてお送りいたします。第2回目の今回は、大学進学後の文雄の印象や、文雄が急逝した後の父、辰興のこと、また、世代を超えた文雄の作品の魅力などについてお話しいただきました。
まあ、絵を描き始めた、19歳ぐらい、18区で絵を描き始めて、結構描き始めてみたらすごい面白かったんじゃないかと思うんですけれども、最初はお父様にもお母様にも文雄さんご自分の絵を見せなかったと書いてありましたが、だんだんちょっと自信もちょっとついてきたのでしょうか、あるいは面白くなってって、それでただ一押しきり絵を描きためた後はもう一回理論の美術の勉強学問としてやって深めていかなきゃと思ったということで、改めて大学進学を目指されて、なんか武雄さんが家庭教師をされたというのが聞きしましたけれども、もうその頃はだから今度は逆転して、武雄さんは大学生になっていらしたんですね。お兄様は大学をもう出てらしたな。そうですか。普通の人よりも文雄さん5年ぐらい遅れて大学に行って、めでたく早稲田に入学されたということでしたけれども、美術史を、でその勉強、美学美術史かな、で全くその時に美大に行くというようなことはお考えにならなかったんでしょうかね。
多分そのいわゆるその勉強、先ほどが勉強って学問というか、それは一貫してこう高校時代から自分なりの学問ということを考えてきていて、まあ、卒業してその大学に行かないで自分なりに独自学で勉強してて、そういう中で完全にその学問的にしたいということで、やっぱりその中でやっぱりいろんな葛藤もあるし、一つはその自分で独自学でやる勉強に対する限界、どこまでこうやったらいいのかっていうのは果てしもないし、辛いわけですよね。それと、それからやっぱり外に出ていろんな、まあ、展覧会も少し、アンチシなんかもあったりして、やり出して、いろんな、こんな、画商さんだとか、評論家さんとこう話し合うと、こんな一つは、やっぱり学歴に対するコンプレックスっていうか、それがいいか悪いか悪い言葉もあれなんですけども、そういうようなものを持って、なんかいくらこう頭で勉強しても、それが対等に相手と話すっていうことに対しても、引け目を感じるわけですね。自分の立ち位置っていうかね。で、そういうようなこともあって、もう少し正式に習う、それから、まあ学歴を気をつけるっていうか、そういうこともあって、で、その時にはもう最初から早稲田が、もう高校、早稲田が、上に上がんなかったんだから嫌いだったのかっていうと、そうでもないみたいですね。さっきおっしゃってたように、 その雰囲気っていうのはあれでは、その必ずしも受験校ではなくて、自分を自由にさせてくれた高校でもあるわけだから、だから早稲田を嫌ってた、むしろ好きだったみたいなので、最初から頭にあったのは早稲田みたいな感じで、ただし、その、過去の成績だけじゃダメだから、もう一回受験しなさいって言われて、それは、それはまあ、で、まあ、あの、だから、多少私もなんか教えたんだろうと思うんだけど、まあそんなことで予備校に通ったりしながらやって、まあそう集中力はある人だったみたいですね。うん、それでまあ集中的に
やって。読書の量たるや、やっぱりこの年齢の20代前半の人としてはちょっと考えられないぐらいの読書量ですよね。あの、そういう意味ではやっぱり、あの、すごいこう、知的な好奇心とね、集中力にはもっともっとこう才能があったんだと思いますけれども、まあ、
それはだから好きなことに対しては集中するっていうような、そこが嫌いなことに対しては絶対もう見向きもしたくないっていうような、そういうような頑固さっていうかね、そういうこともあったんだろうと思う。だからそういう意味でのその勉強と、そのからまあ一つの社会に今度は出ていくためのもうステップとして、やはり今のままじゃどうしようもならないという、
あのそれこそさらに自活本気でしていくにはとかいうこともまた改めてお考えになったかもしれませんね。で、大学に入られたのが24歳になる年ですね、1965年でしょうか。で、ところがということで、じゃ入って1年目はお父様が書いてらっしゃるあの解雇では楽しそうにやっていたが、2年目になって紛争が激しく始まったという中で、その学生同士のこう対立の狭間でなんかこうこちらとこちらをどう、あの、調整しうるのかみたいなところで悩まれてしまうトラブルがあったというふうにお聞きしてますけれども、そのあたりのことは武雄さんのお立場で何かお聞きになっていることって終わりですか？
そうですね。そのやっぱりその、それこそ嫌いだったのではなくて、まあ好きな早稲田に入れて、それで、その、いわゆる自分で独自で、その、勉強しなければいけない、あるいは自活の道を捧げないっていうような、その脅迫観念からある面じゃ抜け出て、この4年間っていうのは保障されたわけですよね。勉強とか大学に行っていればいいというようなね、そういう中で、そのまあそういう環境と、それからあのまあ少し年が一番上が多分一番上かどうかわかりませんけども、まあその上のでその後でまあいろんな評論家になられるような方も含めたいろんな友達が。仲間がね、この絵を、というか美術を目的とした、その、仲間ができて、それといろんなことで、印刷とかなんとかって、あの、いろんな同人誌みたいなのを出したりとかですね、そういうようなことも含めて、その仲間ができて、非常にハッピーな、その、尾崎四郎の、その人生劇場ではないけど、ああいうような、ハッピーな学生生活が一年目は遅れてきたんだと思うんですね。
女子学生たちもやっぱり早稲田あたりだと結構あの、ね、活発な現代的な方がたくさんいて、あの新鮮な驚きもあったのかもしれませんね。
そうね、そういう意味でその学園生活をエンジョイしていてなんだけど、その学園紛争っていう中でただなって、ただ身自身はいろんな政治職というのは何もない人だから、ただ自分は年長者だし、このクラスで授業がで、せっかく今は仲間でやってたのがね、そのハッピーな生活が送れなくなってしまうということに対して、その、なんとかしたいというような気持ちがあって、そうすると、その、学園のバリケードを張る人、逆にそれをやめろという人と、両方対立っていうかなって、両方理解できるわけですよね。だから、理解できるっておかしいんだけど、立ち位置として。だから、どっちにもいけないわけですよ、逆に言うとね。
あの写真を撮って残されてたり、それをまたお兄様が現像されたあの紛争のスクラムを組んでたりする、他大学からもやってきた学生たちのあのその時代にやっぱり感ずるところは大きく終わりだったんじゃないかと思いますね。というか私たちの世代では 大学紛争のあの時代自体がどんなことだったのかが、ようさっぱりわからないんですけど、それでも機動隊がたびたび導入されたりとか、それに対して学生たちが自分たちでものを考え、ものをなんか発言していくんだっていう、その空気自体はね、すごく刺激的な、面白い、画期的な何かを多くの学生たちに与えたんじゃないかと思えるんですけど、そんな中にあって文雄さんが多分ものすごく真面目、
そう、まあ、そういう意味では生真面目というか、ね、
両方のこう考えをも真面目に受け止められて、そのこうどっちも分かってしまうからどうしたものかと、
だから逆に言うとしらけてしまうというかね、どっちからも逆に言えば、だから松崎状態っていうのか、で、まあ、そういう紛争のあれで、まあ、一応あれで絵として、あの象徴的に早稲田行進曲っていうのが今、飾られてますけども、あれが片方で、大隈講堂のところのハッピーな面と、それからこう、最後の方は、なんか、学生紛争でなって、ちょっと怪我したとか、担架に乗ってるようなとか、あれが。
もうすでにだって、それは、入って65年の暮れに紛争がもう大きく勃発したと思うので、もうすでにそういう兆候があったってことですね。
もう一つ A っていうのが、A と B っていうのが、早稲田行進曲も、ね、ありますけどもね。だからそういう、あれはだからその、もうその学園祭かなんかに発表するとかなんかで書いてあります。だから多分そういうために書いたんだと思うんですけど、そういうような、だから、ハッピーな面と、それからそのアンハッピーな面といいますかね。
教授陣と学生の間に溝ができたり、大学職員はまた違う立場だし、自分、ね、学生ばかりが大声上げてても私たちだって大変な労働者なんだみたいな話があったとちょっと読みましたけれども、うん、それでもまあちょっと想像でするぐらい早稲田のみならず、もういろんなところで大変な、もう授業がなくなっちゃうような時期が続いたということですよね。で、それで、その後、文雄さんは改めて、こう、ご自分の絵の世界に、没入していったような気配がありますけど、どんな感じでいらっしゃいましたかね。
で、それこそ先ほどの最初のその音楽じゃないんですけども、まあ、片方で音楽聴きながらも、なんか、よく水彩画のちょっと濁ったようなのとかいろいろありますよね。ああいうのを毎日もう日記のようにって言いますか、書いてましたね。だから一日に何枚も書けちゃうっていうか、あれ辺は逆に自分の思いをこの紙に出すっていうんで、それは水彩、まあ滲んでもいいけど、水彩だとこうできるわけですね。トッペン画だとね。で、油だと書くまで置いとかなきゃいけないから、濁っちゃうから、自分の気持ちをそのまま置いとくわけにもいかないから。そういう意味で非常に、あの頃また、それも一気に書けるっていうことで、大きな対策とはまた別なのが、書いていますよね。だからそれが、まあ。
それも、一点一点がものすごくこう、完成度が高いというか、よく見ると、何でしょう、一つの画面は小さいけれども、雄大で深い世界がこう、描かれていて、ちょっと驚く。
それ辺がもういろいろこういくつか試作しながら来ても、あともこう毎日こう書いてると、もうそれが絵の境地って言いますかね、音楽が聞こえたのがそれがこの画面になってくるとか、手をペンの上に、あ、紙の上にペンを置けばこう動き出すっていうような、でそういうことで、水彩画としてはもうすでに一つのもう完結した世界に、だけどもまだやっぱり今度は自立して生活していかなきゃいけない、絵は売らなきゃいけないっていうのは、そういうテーマはまあ依然としてあるわけですよね。で、まあ大学卒業しちゃったんだから、いよいよこれは社会に出ていかなきゃならないと。それなので、その片方ではそういう絵を描きつつ、今度はやっぱり油、また最初の頃も描いてたと思うんですけど、また油で本当の本格的な画家になろうと。でもその頃はもう画家っていうことに決めてたと思うん
ですね。ああ、そうですね。しっかりとね、というか、 それしか自分の生きる道はないというふうに見極めてらしていた感じがありますね。
それで油を割合3年とかから4年はもう1ヶ月ってもう1月末亡くなってて旅行に行ってるんだからほんの半月ですよね。それでも結構か、残って、あれ74年とかいくつも出てきたなっていうのがありますから、割合も73年、70か2、3、4ぐらいの時はもう集中的にそういうふうに片っぽで書きつつ、あと次の今度も試作といいますかね、そういうふうに言ってたのかな。
グループ展、新鋭展などにも定期的にこう発表されるようになり、なんでしょうね、もう、早稲田大学を卒業したのが紛争もあった関係と思いますけど少し遅れて5年ぐらい在学されて1970年、30歳になろうかぐらいの時に卒業されていて29ですね。でそれ以降の文雄さんもう完全に画家ですね。当然のことかもしれませんがご自身の意識も、もうでちょっと尋常じゃない集中力で次々を描きながら、将来をこう展望されてた感があるし、本当に未完の作品が74年、亡くなられたのが1月とか、不明になられたのが29日でしたね。ですからもうわずかな期間に次々描いて、いろんなチャレンジをされようとしてたことがわかりますよね。なんかその当時そのどの程度評価をされていたかというのは周辺の方、文雄さん大学を卒業した後ぐらいはどんな暮らし、武雄さんはお家を出られてしまわれた。
私はもう ちょうど結婚してたのかな。
ああそうですか。
別れていて、
じゃあ文雄さんが早稲田にいる間に武雄さんはもう独立をされたんでした。
そうくらいですかね。大体その前後っていう。
でもお兄様はまだいらして、
そうですね、長男。
ああそうですか。そうすると日々のことは少し分かりにくくなったかもしれませんね。そうでしたか。なんかあまりもう日記もお書きになってならなくなってしまったので、その頃の文雄さんのお考えや気持ちをこう探る手立てがあまりないという感じはするんですけれども、
多分そうで、なんかのこの今宇宙ステーションのねアニマって、それも編集者の方がもっと他にその後のはないのかって聞かれてるんですけど、別にそれは隠してるんでもないのではなくて、やっぱり日記は結局その自分の気持ちとかいろんなことを書き留めるので、その今度絵を描き出したらば絵が日記みたいなもんだと思う。でそれで水彩のがすごくあるんで、もう文章に出さなくても良くなっちゃったんじゃないかと思うんですね。
そうなんでしょうね。なんか私もなんかそんな風に感じました。もう毎日本当に書かないといられないぐらいの、こう、同一化されてたというかね。で、文章にちょっと書かれる言葉が邪魔になる絵を描く時もあるというようなことを、文雄さんがおっしゃってて、やっぱこう、違う次元の集中に入っちゃった感じがありますね。
それでまあ、私も絵描いたことないから分かんないんですけど、その頭で描いてる、とかね、いろんなことを考えつつとか、これはじゃなくてもそれを超えちゃって、今度はもう自然にこうもう手が少し動くというか、ペンが走るっていう、筆が動くっていうような形になっていったのかなと思って。で、父もそれこそ画壇でいろいろこうやってきているから、いろんな試作したり、いろんな人の影響を受けながら書いてるんだけど、最後になってくるともう筆がね、ペンを置けば動くっていうような形で、で、僕の好き、得意とする群像とかね、建物とかね、出てきたよとか言ってね、逆にそういう言い方してたんですよ。それで出てきたよとかね、それで、だから、最後は同じところに行ったけど、むしろ文雄の方が早くね、達成して、父は90いくつにして達成したのかなっていうような形で、やっぱりそれぞれの作家っていうのは、もしもっと生きてたらどうなっていうのはあるかもしれませんけども、それはまあ、ありがたい評価であり、欲目であって、やっぱりその人は亡くなった時点で筆を置いてあって、 そこの段階がその人の作品の全てであるかなっていうふうに思っているんですよね。
そんな風にすごい、さらに高い次元に、の絵画にこう没入していきながら、こう自立を本格的に目指し始めた文雄さんが、70年代入って、大学卒業して、でも本当に残念ながら、74年のお正月明け、ご旅行に出られて、お兄様と一緒に出られた帰り道に、不慮の事故で亡くなられてっていうことで32歳だったということですよね。で、その、やっぱり短い生涯であったこととか、不慮の事故で救世されたっていうこと自体がストーリーとして、とっても未だに伝説のように語られ続けている、ところはあると思うんですけれども、実際にその後お父様が、お母様もですけれど、それをどう受け止めてこられたかというのをお聞きして、差し支えがなければお聞きしたいと思うんですけれども。
そうで、やっぱり一番、まあとにかく急に亡くなっちゃったわけで、それはまあ非常に残念でありね、親にしてみたら子供がね、とにかく先にいっちゃうんだから、で苦労して育ててきたっていうのもあるけども、でそれはそれなんですけども、やっぱりその作品が残ったっていうことが一番の救いだったと思うんですね。それでやっぱりそのいわゆる身は滅んだけどもその作品がっていうのは、その40年経って今回もこの展覧会していただいているような形です。まあ、そういう意味では生命が、作品の生命が生きているということで、まあ息子の、亡くなってしまったけど、息子の代わりというか、絵があるということで、それが特にその、まあ父は自分が画家であったわけですから、その立場として、そのまあ悲しがってるだけじゃなくて、その今度は、その絵を、残された絵を、まあ託されたような感じなので、その絵を、そのまあ世に出していくというか、命をまあ続けさせていかせる。ということの方に、まあ、行ったんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、ちょうど、まあ、69か、まあ、その、作品やるときは70ぐらいの時なんですけども、まあ、それで、その、私は、まあ、身近にいなかったから、よく知らないんですけど、その絵を整理された、まあ、方がと一緒にやると、聞くと、その、倉庫に入って、その2000点ぐらいの、作品を、こう、一日中、こう、来る日も来る日もね、仕分けして、それで、まあ、世田谷美術館の方に、まあ、その4割程度のものを、まあ、寄贈するような形で、その、選んだということを言ってましたけど、本当に熱心に毎日やってましたよ、ってなことをね、後で聞きましたけど、まあ、それが、月並みに言えば供養というのか、まあ、自分の、残された息子に対する自分の、気持ちとしても整理っていうことでしてたんじゃないかと思うんですね。
なんかここから先は私の非常に個人的な推測にもなってしまうんですけれども、当然一人の父親として、まだ年若い道半ばとおぼしき息子さんを不慮の事故で亡くされた悲しみ、もちろん大きくて、それを痛み悲しんで、何らかの形でその思いをこう残していけたらと思う父親としての辰沖さん、もちろんそこに大きくあったと思うんですが、私の推測はもしかしたらそれだけじゃ なくて、親の贔屓目みたいなことももうなくな、そのお家の中でね、これを教えていただいて、同じ屋根の下にいらして、まあ、文雄さんの作品、個展ももう生前、文雄さん開いてらしたか、こう何回か見ても、辰沖さん見てらっしゃる。で、こう、何回かこう、塊を見てたでしょうけれども、でも、2000点もの作品を残してたとかね、文章もたくさん残して、それをこう、全部、集中して見たときに、親子であることも超えて一人の画家として、これはすごい作品だと 純粋に感動されたんじゃないかと思うんですけれども、そんなことあまり無口でいらっしゃるからおっしゃるお父様じゃなかったでしょうか。そんなことはないでしょうかね。
それはあったんだと思います、
ね、例えばね、どんなに愛しくかわいい息子であっても、厳しい画家の道を歩いてきたお父様が、その息子が残した作品を見て、まあ、思い出の品としてそれなりに大事にしようと思うのと、やっぱりもう歴史とした自分をも超え出た何かこう特殊な次元の絵画がそこにあると感じるのと、じゃあやっぱりちょっと違うことじゃないかと思うんですね。で、推測ですけれども、まあ、長所辰沖先生が残している言葉からも感じられることですが、高い絵画精神を達成していると感じたとかいう言葉を残してらして、なんかちょっと本当に驚い、あら、こんな身近で暮らしてながらね、こんな画家であったかというのを初めて知ったような感動を覚えたんじゃないかと思えるんですが、そんなことはご家族の間ではあまり、
またそういうこともね、その
口に出
してなのかっていうのはないし、私も父から特にとは聞いてないんですけども、やっぱりこうなんていうのかな、そのいろんなこう、まあ、風景っていうか、山なら山を 見た時、富士山なら富士山は、特にこう今日みたいな晴れた日に外から見ると綺麗ですよね。で、雪の山形だけど、この中に入ってしまうと、その樹海というか、ああいうところで舞い起こったりすると、山の高さもわからないし、綺麗さもわかんない、ゴミが見えたりするっていうのは、そういうのはあると思うんですよね。ですから、やっぱり家族という中で、あんまり近くに一つ屋根にいるっていうことは、必ずしも外からのここが見えないっていうかね。だから息子、私なんか息子から、この父の、こう、がどういう画家かっていうのもね、わからないっていうようなね、ことはあると思うんですよね。だからそういう、その人様とか遠く離れて、よく見えるっていうか、全貌が見えるっていうのと、身近にいると必ずしも見えないっていうのがあったりして、で、父も、今度はまあ、身がいる、生活しているときにはいろいろこう、葛藤もあり、いろんなことで、あれだけども、やっぱりそういう一つなくなってた後で、こう、全貌を見てみたときには、それなりの見方っていうのはあったと思うし、私とか素人よりかは、まあもちろん絵を描いてる本人が父なんですから、その人の目で見るのっていうのはまた違う見方があったと思うんですよね。
なんかきっとそうに違いないとか、なんか私も今回800点くらい見て、やっぱりそのくらい見てみないとわからないこともあったので、代表的なものをこう綺麗に整えられた展示で見ても感じられなかったかもしれないなとも思うんですけど、いや、で、辰沖先生の人柄からしてね、ただ息子可愛さだけではこれだけの情熱を注ぐタイプの方ではない、控えめなお人柄だとした時、それもそれでもこんなに面白い絵がここにあるって、息子だろうが何だろうがちょっとそれ置いといても、こんな面白いというのが先生をずっと突き動かしたのかなと、一つのエネルギーとしてね、というなんかちょっと推測を含めた印象を覚えたんですけれども、だとしたらなんか文雄さんは良い理解者を得たんだなというふうに、で、埋もれてしまうことは可能性としては十分 ありましたよね。その意味では幸運な画家だったかと言えるかもしれませんね。
まあ、それは、ね、私の父なんかもやっぱり絵を描く人はいっぱいいてね、いい絵も描く人はっていっぱいいるけども、なかなかそれがね、じゃあこういう美術館でね、展覧会できるかというとできない人もいるんだから、やっぱり渋谷さんは32歳亡くなったっていうね、の不幸みたいに思われるけども、やっぱり幸運だ思ってたんじゃないのって言われ、私の親に言われたこともあり、今回ので何回見て言われたことありましたけど、やっぱりそれはその人の全部含んでの評価なり考えられて、やっぱりそれでいろんなものが揃ってそうなった、こういう風になったっていうのはね、やっぱり皆さんの、まあ父もそうですけど、皆さんのいろいろな方々のおかげでこうなってるんじゃないかなと思います。
それをさせるだけのまた魅力がやっぱり絵にあるんだと思うんです
ね。そういうふうに共感していただければね。
力が絵の中に不思議な、でしかもなんか新しい文雄さんの絵って、だから今21世紀の若者が見てもなんか私などよりはるかに素早く直結してこうなんかこう感覚的に通じ合うものがあるように見えると思うんですね。
それはそのもうだいぶそれでももう10年近くになるかな、なんか関西の方の画学生の人が美穂の会ったこともないしね、何もないんだけども卒論にねを書きたいとか言ってね来て調べたしてやってましたしね。それからまあ近いところだとそのアメリカのピアニストとかね、ジャズのピアニストとか、そういう人も自分のジャケットにね、あれを使ってるっていうのは、多分、まあ逆にその方はかなり年配だから、美穂と同世代近くなる面もあるけども、その現代のその、あれで、その、アメリカ人という
ジャンルを、いわゆるすごく封建的な絵画の世界とか、画壇とか、そういうのもあらかじめ飛び越えてらっしゃるから、音楽の世界の人や世代も超えて、すごくこう、ダイレクトにこう響くものが、文雄さんの絵にはきっと強くあるんでしょうかね。なんか、その分、捕まえにくい画家かもしれませんけれども。なんかすみません、なんか私の感想とか私が話しちゃってですね、でもなんかちょっと感動、担当者としても感動したところがあったんですけれども、で最後にもう一つだけちょっとそのさらに未来に向けてのところ、文雄さんの絵が何を伝えていってくれ得るだろうかというところなど、
それは
南畑兄弟
それはむしろ見た方に委ねたいという気持ちがあるんですけど、ただ文雄のその一貫した、まあ、テーマといいますかメッセージみたいなとしては、自分自身が生きることと死ぬことといいますか、生と死をね追求しているようなものがあったので、でそれがまあ、まあ、20代30代って若いから、まあ、ほぼ20代に、でそれは、ね、若者でも私でもまたそのもう少し若い方でもみんな20代通ってくるわけですよね、意識して。それでまあいろんな葛藤もあったりして、ですからそういう意味でそのに若い人とは限らないんですけども、そういう同じ20代を通ってきた方、今過ごしたっている方みんなが共感、どこかでね共感していただける面があれば、それはいつの時代でも人間としてね、あるのかなと思って、まあそういう意味で、文雄の絵っていうのは、まあ、まとめてもしょうがないんですけども、まあ青春のその参加であるけども、後半の方だと晩夏になってくるって言いますかね。だからその青春の参加と晩夏がこう、ないまぜになったような、そういう作品、
ね。青春の光とか、
ね。みたいな、そうですね。そんな風なことを。
そうですね、それは多分どんなに時代がこの先へめぐっても変わることのない何かだということでしょうかね。
あとまあ一つはその学園無双とかにもなって、いわゆる60年代っていうのがまたから70年代の初めっていうのが、まあ日本にとってもかなり一つのエポックな時代って言いますかね、そういう時に出た作品っていうこともあるかもしれませんけどね。
何でしょう、自由とかっていう言葉が持つ意味のようなことがね、なんか文雄さんの生き様に重ねてみるときに、すごく何を意味するのかを考えさせられますよね。その、でなんかやっぱりそれはこんなに考えさせられる絵画も珍しいなと思うんですけど、どんな時代になってもやっぱり自由はとても大事な理念だが、実際に獲得していくのは難しいものだったりもする中で、文雄さんがそれをどう考えてたのかは面白いテーマというかね。ああそうですか。なんかすみません、私までが感想を話しすぎてしまいましたが、いやいや、でもなんかお人、文雄さんのお人柄、やっぱり なんとなくこう説明しにくいけれども、うん、ニュアンスとしてなんか分かったような気がいよいよしてきました。
あれですか、私自身もよく分かってない、自分自身も兄のこともよく分かってないので勝手なことを喋ってますけども、うん、
なんかでもすごく素敵なファミリーだと思いますね、うん、純粋な何でしょう、うん、愛情にあふれた、だからといってそれをこうあまりこう大行に表に出さないようなファミリーでご家族であるようにお見受けしましたけれども、
そう言っていただければもう光栄ですけども、上の方でもくしゃみしてる人もいるんじゃないかと思うんですけど、
文雄さんくしゃみしてたら、ねえ、申し訳ないですけどそんなところでしょうかね、うん、なんか本当にありがとうございました。遠い40没後40年も経っていながら新鮮な文雄さんの存在いろいろ教えていただいて面白かったです。
まあお役に立つかと分かりませんけども、まあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
難波田文雄の世界イメージの冒険展は2月8日まで開催しております。ぜひご覧ください。